一人コムゾー、ムータンとウムでございます。昨日のコムゾーで振られたお題がですね、千歳船橋の飲食店を紹介するということでしたので、まあ東京に住んでる人で世田谷近辺に住んでなければほぼ来ることがないでしょう。千歳船橋何もないです。小田急線、主要駅のが A ランクが例えば下北沢とか、代々木上原、まあ、新宿は当然ですけど成城学園がありまして、 B ランク共同ね、祖師ヶ谷大蔵あります。まあランクで言うと C ですね。千歳船橋は完璧に C ですね。梅ヶ丘、豪徳寺、狛江、あの辺りと並ぶ、駅のポテンシャルでございます。ですが私は千歳船橋に住んでもうすぐ10年近くになります。まあ好きな こんだけ住むということは好きな街なのでしょう、きっと。ですので千歳船橋の飲食店、これをもうダダッとご紹介して、もし皆さんが来る機会があればこの放送を参考にしていただければなと思います。まず、電車千歳船橋駅ですね。改札一つだけでございます。改札を出まして北側から行きましょう。マクドナルドとか、鎌倉パスタがある側の出口です。その出口をですね、線路と、垂直にというんですか、北の方に行きますと、しばらく50メートル60メートルぐらい行くと、右手にとんかつ浜というお店があります。とんかつ浜、こちらのカツ定食、実に美味でございます。いいですね。店内がいつ行っても年末のような、落ち着くとも言えますね。落ち着くとも言えますし、地味とも、花がないとも言えますけれども、まあ、この家庭的な名店とんかつ浜、まずこちらに行っていただきたいと思いますね。そしてそこからさらに20メートルほど歩きますと、左手にお刺身本舗っていうお刺身屋さんがあります。これはお刺身専門店で、千歳船橋、まあ千歳船橋だけに限らずですけど、なかなかお刺身専門店ってないと思うんですけれども、そこでお刺身が売ってまして、瀬戸内海産の、お刺身、広島県の出身のご主人がやってるんですけれども、浜ちゃんっていう、この浜ちゃん、とんかつ浜は浜って店なんですけど、このお刺身本舗って店のオーナーも浜ちゃんっていう、おっさんです。で、まあお刺身本舗って刺身だけを売る店だったのに、最近はみかんだとかいろんなものの軒先に売ってて、あと焼き魚とかね売ってて、ちょっとまあ当初の話と変わってきてるんですけど、でお刺身本舗がまあ左手にあると。でこれはまあ地元の人が買って家で食べるっていうスタイルなので、まあ遊びに来て買っていくような店ではないですね。でそのままずっとまっすぐ行きますと、正面に郵便局がぶつかりますので、そこを左に行きましょう。ゆくり場という沖縄のバーですね、バーがあります。こちらはですね、主に、沖縄の青森ですとか、沖縄料理を出すカウンターだけの店なんですけれども、深夜までやってて、僕もたまにというか、僕は実に4年ぶりぐらいに行ったんですけれども、相変わらずいい感じのお店でしたね。そんなゆくり場の向かいですね、こちらにちょっとした3階建ての、飲食ビルが、これは3年ぐらい前かなに建ちましてですね、で1階にはイタリアンがあったんですけど、速攻潰れました。2階に、鉄板焼き屋さんですね、ジョニーという店があるんですけど、ここはちょっと前まで人気で、行列だったんで、まだ僕は行けてないです。そしてこの3階ですね、3階に、菅谷という魚を出すお店があるんですけど、ここも結構いいお店です。こちらはあのお一人様向けに、お刺身とかがちょっと少量でおつまみとして売られてたり、日本酒の種類も結構たくさんあって、でまあ結果安いんですよ、やっぱその一人用に作られてるんで、料理とかが。でちょっと和食食べたいなとかいう時には、刺身一品となんか小皿一品と日本酒をちょっと飲んでくると、まあいい感じかなと。でその、建物、飲食ビルですね、ビルを通り過ぎまして、十字路にぶつかります。 十字路の右斜め前、こちらにですね、千歳船橋一の名店って言っていいでしょうね、きのこのというね、居酒屋さんがあります。このきのこの屋、きのこのというお店は、まあ、何料理屋かっていうと、まあ、創作、いろんな中華っぽいものもあれば、お刺身とかもあっていろいろあるんですけれども、このね、麻婆豆腐、まあ、絶品ですね。美味しいですね。ここはどう？他のつまみ、大体何食べても美味しいですね。このお店で大体僕は麻婆豆腐と、緑茶割り、あと一品、長芋のソテー、あるいは、鶏天、あたりをね、つまみにね、食べることはよくあるんですけれども、飲むことがあるんですけど、まあ、これはもう充実、ほっこりして帰ってこれる、もう満点のお店でございます。きのこのさんです。で、きのこのさんから、じゃあちょっとまた駅の方に戻りましょう。ゆくりばさんの前を通りまして、郵便局の前を通って、右手に行くと駅なんですけれども、右手に曲がらずにですね、まっすぐ行きますと、右側にですね、黒というお店があります。この黒というお店も結構、日本酒の種類が多くて、で、マスターも知り合いなんですけど、ここもいいお店ですね。なかなか手に入らない日本酒がポロポロ置いてあったりですとか、まあ、雰囲気がいい人気のお店でございますと。で、黒の前をまっすぐ通り過ぎますと、千歳で唯一の、おかまバー、かまきゅうという、おかまバーが入った、ちょっとまあ、飲食ビルがあるんですけど、こちらの中もいくつか店あるんですけど、僕あんま行ったことないんで、ここはちょっと割愛しましょう。でそのままその、飲食ビルを右に曲がりますと、右に曲がってすぐにですね、右に入る小道があるんですけれども、そこにですね、コレクトさんっていうイタリア料理屋さんがあります。ここも大体何食べても美味しいですね。まあお昼ランチやってるんですけど、ランチもまあ、程よく、いろんなパスタだけじゃなくて、パスタとなんか何点かの、料理、おかずがあって、これ全部大体美味しいんですよ、全部ね。で、夜行っても、ラムチョップみたいなやつの、そう、イタリア風のなんとかとかね、もうメカジキの、ソテーみたいなやつとか、小田原のから直接、お魚を入れてて、で、夫婦でやってるんですけど、その夫婦が青森出身の方なので、青森のニンニクですとか、もうお野菜とかね、いいもの結構使ってやってるんですけど、その割には値段が安いと。名店でございますね。で、そのコレクトさんから先ほどの道にちょっと戻りまして、そのまままっすぐ行きますと、線路をくぐる形となります。線路をくぐって、道路を渡ると、南口側に行きますね。で、この線路を渡ったところの道は結構飲食店が何個か並んでる通りでございます。まず、最初に左手に餃子屋さんがあります。山谷餃子ですね。ここはまあ、たまにしか行かないですね。で、そのまま通りまっすぐ行きますと、右手にクッチェというお店がありまして、左手に五明というお店があります。この五明というお店から、の人が、出したお店がクッチェなんですけど、五明もクッチェも両方とも美味しいです。五明さんは和食の、料理屋で、でクッチェは、レモンサワーを推してる、まあ新潟の料理ですとか煮込みだとかが美味しいお店ですね。若い人がやってるんですけど、味は結構いいです。そしてその通りを、しばらく歩きますと、今度左手にですね、朝と昼は喫茶店、夜はイタリアのトスカーナ料理を出すお店があります。こちらの朝と昼は、店の名前を、ブレンドコーヒーっていう名前で喫茶店でやってまして、夜はトスカーナっていう店の名前でやってるんですけど、まあここも最高ですね。朝のコーヒーがまあ美味しい、サンドイッチ、パスタも美味しいと。で夜トスカーナ料理が出るんですけども、これもねもう素晴らしいですよ。なかなかねそのちゃんとコースで頼んだりするようなものだったり、人とシェアして食べるようなものなので、あんまり一人でフラッと行くようなお店じゃないんですけれども、かといっても格式高いわけでもなく、カジュアルな感じですごい美味しいお店です。そしてその道をさらにまっすぐ行きますと、左手に私がこの間毛糸のセーターを直したお直しのお店がございまして、その先ですね、 イポテっていう、またこれもイタリアンなんですけれども、これも非常に美味しいお店がありますと。ここはもう、若い人ですごい人気で、最近、なんか週末になるとほとんど入れないんじゃないかっていうぐらい人がいっぱいいるんですけど、ここの、ポテトサラダも美味しいし、あとね、煮込みも美味しいし、あとワインもいろいろあって、これもいいお店ですね。カジュアルね。まあ、気楽に使えるけど、すごく味のいい、そして値段も結構安いポテというお店があります。で、そのポテの前の道をまっすぐ行きますと、まあ、道にぶつかります。それを一度右に曲がって、すぐに左に行きましょう。すぐに左に行くと、また今度、一口餃子のお店がありますね。これちょっとまだできたばっかりで店の名前わからないんですけど、この一口餃子、最初、さっき言った山谷の餃子とはまた別で、小さい餃子なんですけれども、これもなかなかいけてて、ここはほんと餃子と、ちょっとしたキムチみたいなおかずと、おつまみと、あとお酒とご飯しかない、もう結構潔い店なんですけれども、まあ、ここも最高に、使い勝手のいい、お持ち帰りなどもあって、まだこれ実はこのお店はあまり人に知られていないので、ひょっとしたらこの後人気出てきたらなかなか入れなくなるんじゃないかなという気がしますね。で、その餃子屋さんの二つ隣、こっちにフラリというお店があります。こちらは和食のお店なんですけれども、ここも結構いい感じの店ですね。はい。で、このお店は駅前に桜野さんというお店があるんですけれども、そのお店の、姉妹店ですね。桜野さんのお店の、お母様がやってらっしゃる和食屋で、落ち着いた感じのお店です。そのままじゃあそのお店の前をまっすぐ歩いていきますと、右手に公園がありまして、突き当たります。その道を右に行って、道なりにやや左に行きますと、これが孤独のグルメに出ましたジンギスカン、ジンギスバルマーさんっていうお店があります。ここはもう今、なかなか、予約がいっぱいで入れないんですけれども、まあ、間違いなく美味しいジンギスカンのお店です。で、気軽にお酒も飲めるんで、まあちょっとジンギスカンをいっぱい食べずに、ちょっとジンギスカンつまんでお酒を飲むっていう風に使ってもいいかと思います。で、こっからじゃあジンギスカンのお店から、じゃあまた駅の方に戻りましょう。そのままジンギスカンを左手に見ながら、まっすぐですね、駅の方、来た方向に歩いていきまして、道をずっとまっすぐ行きます。ずっとまっすぐ行きますと、左手に、エンドロールというお店が、ちょっとおしゃれなお店がありまして、ここもいいお店なんですけれども、僕はあんま行ったことないです。で、左に曲がると、エンドロールの角を左に曲がると、右手に一和さんという焼肉屋さんがあって、ここも美味しいです。ちょっと高いですけど美味しいです。赤身の肉とかがすごい揃ってて美味しいと。で、その向かいにおいで屋さん、ガガさんというお店があるんですけど、この2店舗も、まあなかなか使い勝手のいい飲み屋さんで人気が高いですね、地元の方には。で、それをまた戻ってきまして、戻りまして、また左側ですね、駅の方に向かっていきますと、僕がよく、このコムゾーでもよく話にしてたワインバーですね、バリスコという立ち飲み屋さんがあります。で、そのまままっすぐ行って右の方行くと、先ほどのフラリの姉妹店の桜野さんがあります。で、そこ行って、その、桜野さんの前の道を駅の方にまっすぐ行きますと、最近できた、ホルモン道場ですかね。これチェーン店のホルモン道場がありまして、その先に、魚道という魚のお店があります。この魚道という魚のお店も結構若者が人気があって、夜遅くまでやっているので、深夜にちょっと魚を食べて日本酒をつまみ、飲みたいなっていう場合には、いいかなと思います。で、その魚道さんの前をさらにまっすぐ行くと、右手に大分料理のチェーン店ですね。こちら最近出てきました。結構チェーン店なんですけど、僕は好きです。で、そのまままっすぐ行くと左手にフレッシュネスバーガーがありまして、千歳船橋の駅前に帰ってくるという感じで、ちょっとぐるっと千歳船橋を一周しました。めっちゃわかりにくかったと思うんですけれども、これを聞きながら、Google マップなんかを見ると、流れがわかるんじゃないかなという気がしてますので、もし来る機会があれば、この話を聞きながらいろんな店を回ってみればいいんじゃないかなと思います。今日言えてないお店いくつかあって、実は魚はもっと奥の方のあそこのいい店があるんだよとか、すごい量の多いものを出すのは駅からちょっとしばらくカンパチの方に行った方にあるんだよとか、いろいろあるんですけれども、ちょっとそこまで説明するとなかなかもう 喋りながら僕も分かんなくなってくるんで、とりあえず駅前周辺の千歳船橋の名店を今日は紹介させていただきました。というわけで、明日ですね、明日は慶三さんにバトンを渡すわけですけれども、慶三さんには最近気になる〇〇、最近気になる〇〇というお題でお話ししていただこうと思っております。慶三さんよろしくお願いします。